At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さん、今日はリモートでのご出演です、はい、先生
どうもこんにちは、は
い、ごめんね、俺ちょっとね、怒ってるから
怒ってない。
はい、さて先生、今日は、
今日はね、やっぱり菅さん話題でしょ、
はい、
で14日のに自民党の総裁選が行われるんですけど、
もう決まっちゃった感だからね。
そう、なんかもう派閥がさ、群がって人事を、あのなんか人事合戦をしてるというかね、それはもう見え見えで、党員投票っていうのは全くないじゃないですか、でこれ国民の声を全く聞く気がないなっていうんで、なんとなく密室談合的なイメージが非常に強くなってるんですけど、
っていうかさ、なんでこすごくない、もうテレビとかさ、自民党の CM みたいにずっとやってんじゃん。
そうそう、
もうほぼ決まってるような感じでさ、もうそれが分かったんだったらさ、しばらくそのニュースいいだろうって思うんだけどさ、
いや、どうでもいいだろうみたいなねいや、っていうかね、もうちょっと菅さんのこの間やってきたことに関して、丹念に追っかけていくっていうことがメディアの本来の、あの役割じゃないですか、僕はもうあからさまに言いますけど、石破さんの方がずっと昔の自民党らしいと思うんですけど、あのまずは一つは2017年の2月24日に森友の公文書の問題にこう一番きっかけを与えたのは実は菅官房長官の、あの失言だったと僕は思ってるんですよ、で2月24日に30年保存している公文書に書いてあると、それゆえあの昭恵夫人については関係ないんだというふうに、あの誰も聞いてないのに言い始めたのは実は菅さんだったんですよ、
そうなんです
か、そうなんです、そうなんです、
でその時金子さん2月その17日でしたか、確か、あの安倍総理がその関与してたら国会議員もその総理大臣も辞めるっていう発言をした、
辞めると言って、
動き始めたんですよね、
そうそれでそれを受けて菅さんは30年保存する公文書に書いたんだから間違いないんだっていうふうに言っていて、ところが財務省の調査であの改ざんしたことが明らかになると、この2月24日っていうのは改ざんに関わる前のはずなんですよ、だから実は本当の文書を読んでるのは菅さんなわけですよ、っていうことはその後財務省が改ざんしちゃったわけだから、だから非常に疑惑の人物だっていうふうに言わざるを得なくて、当然のことながら再調査なんかするわけねえじゃないですか。
あれもあの話も
自殺した赤木さんの奥さんが訴えてるけど、
あれもそうだよね、あの河合夫婦のも、
そう
ちょっとすがその党から出た1億5000万円って、
まあでもそれは二階さんが自民党の幹事長で、あの菅さんは官房長官で、まあ河井夫妻が菅グループだっていうことから問題になってるんですけど、むしろ、森友公文書の改ざん問題はどうなったのかっていうことを、なんでメディア追及しないのかね、もう本当にね、テレビとか今知ってるんです、あの就職ランキングのベスト50、あのトップ50から一つもなくなっちゃったんですよ、NHK でさえ、っていうのはテレビがもうあのかっこ悪くて忖度ばっかりしてるから、こういうことになっちゃってんじゃないかなと僕は思うんですよ。
会見の時で記者の人ってさ、その質問はしてたじゃん、だけど全然問題は当たらないみたいな答えだったじゃない。
安倍、菅さんは問題ないばっかり答えてるだけで、
だけどそこでどうして突っ込んで聞かないんだろうね。問題の挙げられてるところって細かくつけばその答えじゃないの引き出せるのよね。
東京新聞の望月さんだけが歯向かったんだけど、うん、もう一つ問題なのはあの伊藤詩織さんの準レブ疑惑あるじゃないですか、うん、あれもみ消したのが、うん、本田元刑事部長だったわけですよね、うん、警察の、
うん、
で彼は菅さんの元秘書なんです。なんかそういう人物が周辺にたくさんいるっていうのが僕は大きな問題のような気もするんですよ、
うん、
だから沖縄の辺野古の埋め立ての時もずっと強行してたのは、うん、民意を全く無視してるのは、うん、菅さんなのにそのことは一切出てこないでしょ、
うん、
もうあの沖縄の知事選からあの総選挙までずっとあの菅さんは張り付いて辺野古でもうとにかくあの軟弱地盤で埋め立てもできない状態なのにとにかく強行を続けてたのもそれじゃないですか。
出てこない。もう力、政局で どの派がどうしたかっていうのとパンケーキの話と奥さんとのちょっといい話だね。あと叩き上げで頑張ったっていう話。
そうそうそう。でそういうなんかねいい話ばっかり言って、だから菅さんが石破さんを上回ってあの総裁候補の 38% で、
うん、
あのトップになっちゃって、
うん、
だからいかにメディアがだらしないかですよね。で僕は思うんですけど、うん、もう一つ問題なのは、
うん、
あの菅さんはあの安倍さんが新型コロナウイルス対策の陣頭指揮を取ってきたと、
うん、
で安倍総理大臣が全身全霊を傾けて進めてきた取り組みを継承し、うん、さらに前に進めるって、
うん、
もうこの間ずっと失敗してるじゃない、
うん、
安倍のマスクもそうだし、うん、クルーズ船もそうだし、うん、GoTo キャンペーンもそうだし、持続化給付金もそうなわけじゃないですか、うん、で何を継承するんですか。でしかもいろんな週刊誌報道で書かれてるけど、あのいわゆる菅さんの側近中の側近は泉補佐官なんですよ、
うん、
泉補佐官は何を隠そう大坪広子、うん、審議官とコネクティングルームなわけですよ、
うん、
で彼女と一緒にコロナ対策を失敗してる張本人が継承し、あの継続して継承しようと言ってるから大丈夫なのかっていう問いをあの掲げなきゃいけないのにメディア一切言わない。
いやだから継承するのは菅さんが継承するのは疑惑隠しでしょ、疑惑隠しを継承していくんでしょ。
そうそうそう。いやだからさ、まあ、週刊誌報道なんかでしか出てこないんだよ、
うん、
この泉さんとか、うん、あの大坪さんの話は、
うん、
つい最近も週刊新潮がやってましたけど、
うん、
文春がガンガンやってるしっていう話で、テレビも新聞もずっとだんまり、コロナ対策うまくいくわけないじゃん、
うん、
だって泉と大坪なんだぜ、できるわけねえじゃないか。はっきりしてるよって僕は思うんです。
今継承略でお話しましたけど、
うん、そうですね、はい、でもっと言うと継承、安倍の継承っていうところでみんなゆでガエルになっちゃってるから、
うん、
アベノミクスっていうのが今いかにもうもうはっきり言うとね、倒産会社でサラ金で借りて借りまくって、
うん、
花見酒やってるような感じなのに、
うん、
そのこと誰も売れるようなそういうコメントがない、うん、いやさすがにエコノミストとか言われる人はさ、うん、一部大したことないよこんなことって、みんな例えば有効求人倍率が伸びたけど、うん、それは結局団塊の世代が退職したまでだけでしょとかさ、うん、こんなにたくさん借金しちゃったら、うん、もう金利が上がったらひとたまりダメでしょとかね、うんうん、あの有効求人倍率だけじゃなくて、うん、そういう株価が上がる、それは日銀が33兆円も買ってたら当たり前でしょう、うん、みたいなコメントをするまともな、うん、エコノミストも多数出てるんだけど、
うん、
やっぱり本格的な批判をする人はほとんどいなくて、
うん、
インフレターゲット以来、うん、あるいは MMT 以来ですけど、こういう金融緩和をしてる人しかテレビは出られないんです、
うん、
それが今の状況なんですよ。だけど今僕は思うんですけど、日銀の中でね500兆円以上、うん、530兆円も国債を買ってるだけじゃなくて、
うん、
ちょっと怪しいのは貸付金っていうのはもう膨大に増え始めてるんですよ。日銀の貸付金っていうのは実は84兆円もあるんですよ。
え、どこに対して貸し付けてるんですか。
いやだから情報が不開示ですよ、不透明なの。
84兆円をどこかに貸し付けてるけど貸し付け先がわからないって
こと。わからない。 表に出してない。これ危ないでしょ。うちでの小槌みたいなお金ばらまいてんですよ、日銀の貸付金は。
いいの、許されるの、
うん、ちゃん、いや、もう許されるわけないじゃない、こんなもの。もうデタラメだよ、もう。国家の私物化ですよ、この間の。それは、森友や家計や桜の会、きちんと整理しないから、こういうことを平気でやるようになってるわけですよ、日本の国自体がね。
84兆円っていうのは、それ確かな話なんですか。
そう、日銀営業毎旬報告っていうので、うん、ええ、毎年、毎10日ごとにきちんと開示してますから、
はい、
額は84兆円って分かってるんですけど、うんうん、この間もすごいですよ。10日間で、この10日間でも10兆円超えてますよ。じゃあどこ貸してんのみたいなさ、
ね、それこそさ、ガンガン報道するべきでしょうな。ね、
いや、そうですよ、ね、私の力が足りないからさ、
貸し付けるっていうことで言うと、どういう先が金子さんの頭の中では想像で構いませんけど、何をしてるっていう想像を。
危ない企業、中小企業とか、だから自分の縁故の企業、こういうとこに、あの企業名が入ってたら、うん、いっぺんに不正じゃないですか、
うん、
不正の可能性十分に高いと思いますよ、うん、僕はきちんと開示してないもん。でそんなことばっかりでしょ、この
子。そういうふうに疑われたくなければ、うん、ぜひ開示してほしいってことですよね。
いや、そうですよ、桜の会だってみんなホテルの領収書とさえみんな出てこないくらいだから。こんな国が腐ってますよ、はっきり言って。で、出口のないネズミ講だっつってるじゃないですか、うん、もう買い続けないと持たないくらい、国債費は530、何兆円か買ってて、から33兆8000億も株買っといて ETF ね、買ってるわけでしょ。で、その一方で、あのジルっていうか、あの労働機構のそのあれですよね、調査で勤務先で休業手当が、あの出てるはずな人が4人に1人全然もらってないと、
うん、
でもらってる人も半分ぐらいの人もいると。で、そのうちの7割は非正規であるとかね、そういうことがまかり通ってるわけじゃないですか。で、今みんな財政大丈夫だなんて言ってるけど、今税金は入らないし、支出はバラバラどんどん出してるわけでしょ、
うん、
今短期の国債でつないでる金額がなんと212兆円ですよ、
うん、
いいですか、100兆円の予算を、うん、あの60兆円も補正して、
うん、
それでなおかつ課税の繰り延べしてるわけですから、
うん、
ほぼほぼ税金は上がってない、しかし支出は猛烈に伸びている、う
ん、
で212兆円というのはいいですか、予算の倍ぐらいの金額を1年以内の、つまり3ヶ月の財務証券とかそういうのを絶えず短期で借りつないでる状態で、
うん、
多分安倍さんがやんだのはもう、やめたのはもう金が出どこがなくなってきてるんじゃないかとさえ、
そんなのさ、
言いたくなるような状況ですよ。
本当のことをさ、ちょっとでも早くさ教えてくれた方が、なんとかするように考えた方がいいんじゃないの。
いや、それそうですよ。だって空き室比率も非常に高いですよ、
うん、
渋谷とか新宿どんどんどんどん空きビルになってて、不動産バブルが崩壊しすぎしそうになってて、不動産の信託と投資のね、いわゆるリートが価格がベラボーに下がり出してるとかね、もし東京オリンピック中止だったらさ、
うん、
まあ、多分不動産バブル崩壊するんだわ。そうすると地銀や信金も危なくなるわけだ、うん、そういうリスクが山ほど溜まってるのに、
うん、
こんな経あの安倍の政権の継承でいいのとかいうような、そういうなんか疑問をやっぱりきちんと呈するのがメディアの役割のように僕は思うんですけどね。
世間はあれですよね、なんか格差が今広がってるじゃない、
ええ
ね、ここまで広がって、それで岸田さんだけ、まあ、格差をなくすみたいなことをおっしゃってるけど、うん、この格差の問題っていうのは、この今のお話の延長線上でなくすみたいな、もっと広がっちゃうんじゃないかなって。
いや、広がってますよ。
気になっちゃうんだけど、
休業の扱いになってる人は本当は失業者ですよ。だけど、
うんうん、
それが統計上休業の扱いになって手当もらってないとかいう状態の人がたくさんいるとか、
うん、
それからこれから中小零細で倒れそうな、
うん、
例えば、いわゆる飲食とかね、
うん、
交通のバス会社とか、ね、そういうとこバタバタ来てますから今、うん、本当に本気でやらないと大変なことになるっていうのは僕の感じですね。
10月はもっとひどくなる。
いや、結構もう厳しいと僕は思いますけど、
うん。
はい、はい、
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。